森日和のワットセットラ。こんにちは、森日和です。今私の住んでいる京都嵐山は観光客の方で大変なことになっているんですよ。今のシーズンと秋、紅葉の秋のシーズンは、観光で来てくださる方々で嵐山を大いに賑わいます。それはとても喜ばしいことで、日常生活に支障がないことはないのですが、やはり観光に来ていただけることが大切なことなので、観光地に住む人間が協力的でなければならないと思います。海外の方の日本に対する印象は、日本で出会った日本人の印象によると思います。日本の伝統文化、伝統精神を知っていただくために、また経済を日本で落としていただくためには、日本のファンとなっていただいて再び日本に来ていただかなければなりません。海外の方が日本の印象を良いものとしてお帰りいただけるかどうかは、私たち日本人一人一人の肩にかかっているということなんです。国の目標としてはインバウンド、海外の方が日本に遊びに来てくださる人数ですよね、は3000万人を目標と伺っておりますから、今以上に海外の方が日本に来てくださる時のために、治安の良さを保つということが大切なことだと思っているんです。なぜかと申しますとね、治安の良さというのは旅行先選びの一つの魅力だと思うからなんですね。観光客の方たちのためだけではなく、日本の子供たちがこれから生きる世界が、お財布を落としても中身が入ったまま戻ってくる素敵な国、日本を守り続けたい。そのために何ができるのか、何をせねばならないのか、そう思いながら、にぎわう新緑の美しい嵐山の風景を見ていました。新緑といえば、今は二十四節気の清明という期間ですよね、確か。さまざまな花が咲き乱れ、一年で最も麗しい季節とされています。その季節もあと3日ほどで穀雨を迎えて、この期間が暦の上では春の最後の期間、土用の期間を経て立夏、暦上夏となります。早いものですね、もう夏ですよ。あの土用と申しましたが、土用は真夏の暑い時なんじゃないのと思われた方いらっしゃいますでしょうか。土用は季節の移行期間ですから、夏になる前の18日間か19日間が土用の期間なんです。春は突然立夏で夏になるのではなく、だんだん夏になるんです。そのだんだんの季節を土用というのです。だんだん夏になる期間を土用、夏の終わりのだんだん秋になる期間を土用ですね。秋の終わりのだんだん冬になるその期間を土用といって、日本は四季4つの季節ですから、土用も4回あるということなんです。この土用という期間は日本人らしいとも言われます。なぜかと申しますと、今申しました言葉ですね、だんだんコツコツですね、突然何かを得よう、突然目標達成をしようということは、よほどでない限り難しいことですよね。やっぱり一歩一歩階段を上っていきましょうということでね、突然春は夏になりませんよ、だんだんだんだんコツコツが大事ですよということを教えてくださるのが土用の期間なのかなというふうにも思います。土用の間は土 土の木ですね、あの気持ちの木ですね、木が盛んになるということで、土を動かすこと、穴掘り、土木関係、増改築ですよね、土を犯す作業や殺生が生まれるんですよね、してはいけないと。ですのでですね、避けていただいて、ただし土用に入る前に着工したものに関しては土用中も作業を続けても差し支えないとされているようなんです。そしてもう一つ、土用の間日、間の日と書きますけれども、と呼ばれる例外の日だけは土を動かす作業をしても良いとされています。ですね、さて今週のワトセトラは、先週先々週の電話の受け方に続いて、電話のかけ方の作法についてお話しさせていただきたいと思います。電話のかけ方、皆様自信を持っていらっしゃいますでしょうか。いや、私もね、自信があるかと聞かれますとね、微妙ですね、難しい。かけ方にも様々なマナーがございますので、少しお話しさせていただきますね。まずはかける時間帯ですが、いつ頃がよろしいと思われますか。お相手のお仕事の時間の流れが分かっている場合は、それに沿ってご都合が良さそうなお時間にかけるんですけれども、一般的には始業時間前後は朝礼などをされていらっしゃる可能性がありますので、まずは避けます。そしてお昼時も大切な休憩時間ですから避けるようにいたします。もちろん就業時間以降ですよね、終わりの時間以降はできるだけ避けます。電話をかける前の準備として、話す内容を整理してメモにまとめておきます。受ける側のことを考えますと、要点がまとまっていて分かりやすい電話はありがたいものです。電話をかけるときには受ける人の立場に立ってかけると受けて嬉しい電話となります。まとめ方は 5W1H でまとめます。 5W とは、いつ、どこで、誰が、何を、なぜ。 1H はどのように、これらはしっかりと伝えねばなりません。電話をかけるときは電話番号を間違わないように確認してからかけるようにいたします。お相手が電話にお出になったら、まず自分から名乗ります。会社名、部署名、そして自分の名前をはっきりと名乗ります。お相手が名乗らないようであれば、〇〇様でいらっしゃいますかとこちらから確認します。お相手を呼び出してもらうときは、自分が名乗ってから〇〇かの〇〇様をお願いいたしますと言います。呼び出してもらったお相手が電話にお出になったら、おはようございます、いつもお世話になっておりますなどの挨拶をします。そして今お時間はよろしいでしょうかとお相手にご都合を確認すること、大切です。必ずなさってください。要件に入る前に何の件について話したいかをまず告げます。それから本題に入るようにいたします。要件が済んだ後、間違いがないか会話の要点をもう一度確認しておきます。そして最後に、ありがとうございました、よろしくお願いいたします、失礼いたしますなどの終わりの挨拶をして、静かに電話を切ります。こちらからかけた電話なので、こちらから受話器を置くのが原則ですが、お相手が話している途中で切ることを防ぐために、受話器は耳に当てたまま指で電話を切るようにいたします。 そして電話を切りましたら、もしその電話が上司からの指示で電話をかけたのであれば、必ず電話の結果を上司に報告いたします。ほうれん草、報告、連絡相談、とても大事なことです。電話をかける側は話す内容をメモにまとめておいたり、ある程度心の準備をしてからかけるものです。しかしかけられた方にとっては、自分の都合は全く無視されていきなりかかってくるものなのです。ですから電話をかけるときには先方の都合を優先しなくてはなりません。もしお相手がお忙しくて手が離せないようであれば、都合のいい時刻や日時を確認して再び電話をかけ直すようにします。特にこちらから相手に何かをお願いするような場合は、先方の都合を最優先いたします。1回の電話でいくつもの要件を相手に伝えなくてはならない場合は、電話をかける前の準備をしっかりとしておかなければなりません。話すべき内容をメモにまとめるのはもちろんのことですが、要件を重要な順に並べておくということも大切です。どうしても伝えなければならない要件を最初に持ってきておいて、特に急ぐ必要ないものは後ろにします。重要な要件は必ず伝えなくてはなりませんが、相手の都合によっては急ぐ必要のないものは次の機会に回したり省いたりしなくてはならないこともあるためです。電話をかけてお相手が不在の場合に注意してしまうのが、それでは結構ですと一方的に切ってしまうことです。これでは受けた方は一体何だったんだろうとかえって気になってしまいます。お相手がご不在の場合は、ご不安にさせないように何かしらを伝えておくようにいたします。伝言のパターンは次の4つです。1つ目は、電話にお出になった方に要件を言って、後でお相手に伝えておいてもらう。2つ目は、こちらからまた電話をかけ直すと告げる。この場合は先方のご都合を伺ってかけ直す時間も伝えておきます。3つ目は、お相手が戻ったら電話をかけてもらうように頼むです。この時は自分の在社時間、会社にいる時間を伝えることを忘れないようにするのですが、お相手から電話をしていただくということは基本失礼、お手を煩わせるわけですからね。基本失礼と心得て状況に応じてお願いをいたします。4つ目は、大した要件ではないので、特に伝言してもらう必要もかけてもらう必要もないという時には、その旨を電話にお出になった方に伝えておきます。このいずれかの伝言をしておけば、お相手に余計な心配をかけることはないでしょう。電話には切るときにもマナーがあります。ただ受話器を置くということですが、そのタイミングが大切です。一般的には電話をかけた方から先に切るのが原則です。何かの要件があって電話をかけたのですから、要件が済んだという判断もかけた方がするということです。しかし目上の方やお客様に対しては、お相手が切ったのを確認してから受話器を置くようにいたします。お相手もこちらが切るのを待っているような場合には、いつまでも譲り合っていてもなんとなく気まずい空気が流れますので、そのような時は一呼吸置いてから静かに電話を切るようにいたします。いかがでしたでしょうか。かける罠、いろいろありましたよね。これもきっと練習が必要ですのでね、何度も何度も、電話チャレンジしてみてですね、練習していただきたいと思います。以上、森ひよりの ワトセトラでした。本日も素敵な一日をお過ごしくださいませ。